武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
新しい方が続々と誕生するというお笑いの世界でも、
芥川賞ですからね。
芥川賞ですからね。なんだっけあの人の名前。
又吉さんです。
又吉さん
だ。ピース又吉さんです
。すごいね。
はい、
あの今週ね、まな板の上に置きましたのは新しい人でございますね。
はい、
お名前がですね、ちょっと私とも因縁がありそうなんで、それで思わず取り上げたんでありますが、武田砂鉄さんという砂鉄
微妙に違う感じですね。
砂の鉄と書いて砂鉄さんですね。変わったお名前ですけども、はい、紋切り型社会、決まりフレーズの連発で世の中をうまくまとめているつもりの文化人に対する痛烈な批判本でありまして、表表紙のサブタイトル、言葉で固まる現代を解きほぐす、腰呼び推薦文に重松清さん、それから池澤夏樹さん、
はい、
これ両者ともこれ文壇の大御所ですね。夏沢さんなんて非常に清潔な文章の方でありますが、この方々、その特に池澤さんの、絶賛には読後感は痛快とね、
はい、
読んだ後は痛快な後味があるという絶賛であります。でこの方まだ30代半ばの若さでありまして、まあ新しいこの書き手の登場といいますか、文明批判者の登場、批評家の登場という、なんかそんな予感がいたしまして、私もこの紋切り型、ちょっと弱いもんですからすぐに購入いたしまして、はい、赤い背表紙に武田砂鉄と著名が踊ってる、本屋さんで買い求めてる時に顔なじみのキャッシャーの方が、はい、ちっちゃな子、ご親戚の方ですかって言われました。いやって言いながら、なんかちょっとね、非常に名前が似ておりますもんですから、はい、武田の方は私と全く同じで、この方はあの砂鉄でございますんで、
はい、
私は砕いた方というなんかそんな感じがしないでもなくてそう聞かれるんでございますが、全然赤の他人でございます。
はい、
しかしこの親戚ではありませんけども、こういう若い批判者の視点というのは教えられるところがありますんで買い求めたわけであります。私もちょっと自分の意見を申させていただきますと、一言で世の中をまとめたり世相を切ったりする人あまり好きではありません。
はい、
即答の15秒コメンテーター、こういう方がいろいろワイドショーかニュース番組にたくさん出てらっしゃいます。私はなんかちょっとね、そういう人たちが持ってらっしゃるなんかこう雰囲気が弱いと言いますかね、体質だと思います。一言でうまく言える人に関してのコンプレックスが私の中に、あるみたいでありましてね。
はい、
で若い頃はこの手の人たちに憧れたんですよ。若い時憧れますよね。
はい、
4文字熟語のスローガンとかね、絶対反対とかね、なんかそういう
黒白はっきりさせられる人っていうね。
年取るとね、皆さんね、なんかね、絶対反対とか言っていいのかなとか、なんか絶対反対っていうことはないんじゃないかとかね。
はい、
それからその数十年前、ニュースショーをすっかり変えたという革命児、久米宏さん。
はい、
あの方なんてな、その短いコメントがうまい方でありまして、うん、コマーシャル直前に鉛筆をくるくるっと回しながら、無然と、与党自民党を罵倒してコマーシャルって言い捨てるというね、なんかこう爽快感があったり。あとはお金に色はついてないんですよとかね、ホリエモンですね、ああいうギクッとする一言のうまさ、それからオウムの広報官をやってらっしゃいました上優さんね、あの方も短いコメントでパネルかなんか出してパーンと投げてね、ああいうのは見事でございましたですね。それから今は橋本徹さん、クソ教育委員会クソっていう、もう一度言い直すという、それから爆笑問題の太田さん、
はい、
このあたりが今、短いコメンテーターとしてはやっぱり名人だということでありましょうけどもね、やっぱりあの現代のある意味でヒーローだと思うんですが、
はい、
ちょっとかな脱線ね、自分のポジションをはっきりさせる意味で、
はい、
なんかさ、今急激に田中角栄を見直そうっていう流れがあるんだってね。
はあ、
田中角栄さん、
はい、
ね、本当はすごい政治家だったとかね、ロッキード事件には冤罪の匂いがするとか、 核へ追放は早かったのではないかとか、日本の政界が今一番身もだえして求めてるのは実は核へではないかとか、安倍政権が地方を作ろうとか地方創生とか言ってるけど、それを一番最初に着手したのは核へではないかとか、
はい、
核へは本当はエネルギー問題を考えていたとか、核へありせば核のごとき日中関係にはならずとか、なんかね、えらい持ち直してるらしいのよ。
なんか週刊誌でもそんな見出しね、見たことありますね。はい。
なんか、田中角栄っていう人に、情的に賛同することは知的ではないって、新聞社なんかボロクソに言ったじゃん。俺はまだね、大したことのない、タレントで右往左往してたかな、それとも学生だったのかもしれませんが、核兵器禁権問題が出たとき、やっぱり一国の総理ともあろうものがとか、総理の犯罪とかって言うんで、もうボコボコに叩いたよね。で、俺もちょっと知る前に乗って、この人は悪い人だと思ったんだけど、そんなん急に言われても困るよね。本当はいい人だったんじゃないかって。つまり、20、30年経つと人間を見る目が白から黒になるという、だから、決まりフレーズで片付けて葬り去られた人たちっていうのが、なんかそんなことを考えると、砂鉄くんの紋切り型社会への反抗というのは、ジジイとしては味方したくなるとある若者の意見でありますね。まだちょっとつかみでございますが、明日ぐらいからゆっくり砂鉄くんの考え方入っていきたいと思います。この続き明日のまな板の上で。